キリスト教会は天におられるイエス・キリストが御言葉と聖霊によって治めてくださる平和な共同体です。ですから教会というのは礼拝に参加することによって日常の生活の中で経験するさまざまなトラブルから解放されて新しく生きる力を与えられるような場所なのです。ところが教会自身の中にトラブルが発生して平和な共同体とは言えない状態になることがあります。そうなりますと教会は新しく生きる力を与えられる場所というよりはトラブルに巻き込まれて消耗するような場所になってしまいます。そのようになる原因は2つのことが考えられます。一つは信徒の人たちが教会の持っている権威を軽んじる場合です。すなわち教会には説教と聖霊典によって人の罪を許して天国に入れる権威が授けられています。しかし教会に来ていてもこの世の考え方に染まっている人にとっては罪の許しや天国などといってもそんなものはあると思えばあるしないと思えばないような幻想に過ぎないと思うことでしょう。そしてこの日本の教会などは小さくて無力な団体に過ぎないと見えることでしょう。そうしますと教会の権威などというものはなきに等しいものとみなされてしまいます。教会の権威を認めないで教会に来る人たちは神様が説教と聖霊典によって与えてくださる恵みではなくて人間的な交わりや満足を教会に求めるようになってしまいます。人が人間的な交わりや満足に求めるものは一人一人違っていますから当然ながらそこで衝突が起こります。そうすると教会が平和の場所ではなくて争いの場所になってしまいます。教会が平和の場所ではなくてトラブルの場所になるもう一つの原因は教会の指導者が教会の権威を間違った仕方で用いてしまう場合です。本日の聖書の箇所の8節にはあなた方を打ち倒すためではなく作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威という言葉があります。打ち倒すとか作り上げるっていうのは教会という共同体に属する一人一人の人格を打ち倒すとか作り上げるということです。教会には人の罪を許して天国に入れる権威が授けられています。そしてそれは教会という共同体とそれに属する一人一人の人格を作り上げることを通してなされます。ただし神様の教えに逆らう人を悔い改めに導くために罪を犯した人に罰を与えて天国に至る交わりから一旦排除するということもあります。それは具体的に言いますと聖餐式への参加をやめさせる売参の停止ということです。しかしそれは教会という共同体とそれに属する一人一人の人格を作り上げるためのプロセスとしてなされなければなりません。つまり作 作り上げるために打ち倒すのであって、打ち倒すことが最終の目的ではないということです。言い換えますと、教会の権威というのは神様の教えに逆らう人を悔い改めに導くために用いられなければならないということです。もしその人が悔い改めなければ、その人は自分の身に神様の裁きを招いて打ち倒されるということになります。つまり天国に至る交わりから排除されたままの状態にとどまり続けます。しかしそれはあくまでやむを得ない結果であって、教会の権威というものを行使する最終的な目的ではありません。教会の指導者が打ち倒すことを最終的な目的として教会の権威を行使しますと、教会の中に抜き差しならない対立が発生します。そして教会が平和の場所ではなくて争いの場所になってしまいます。新約聖書のコリント教会は実際争いの場所になっているような教会でした。使徒パウロはそのコリント教会が平和になるように訪問をしたり、また手紙によって心を砕いて指導しました。その結果、多くの信徒たちがパウロはキリストから使わされた人であるというパウロの権威を認めるようになりました。しかしコリント教会の中にはいまだパウロの権威を認めようとしない信徒たちもいました。しかもこの時のコリント教会には他の教会の信徒たちの推薦状を持ってコリント教会にやってきて、パウロのようなキリストに使わされた人を装いながら、実際には経済的な利益を得るために神の言葉を水で薄めるようにして語る伝道師たちがいたようです。そしてそのようないわば偽物の伝道者たちに引きつけられて従っていた信徒たちもいたようなんです。今日の聖書の箇所の7節の前半でパウロが、あなた方は上辺のことだけ見ていますと言っているのは、一部の信徒たちが偽物の伝道師たちの上辺の立派さに引きつけられているということを指しているのかもしれません。ただしこの7節の前半の言葉は全く違った意味に翻訳することもできます。2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳の聖書は7節の前半を、目の前の事柄を見なさいと翻訳しています。目の前の事柄を見なさい、これはあなた方は上のことだけ見ていますという今私たちが使っている聖書の翻訳とは随分違っています。私たちが用いているこの新教訳聖書で上辺のことと翻訳をされているタアカタプロソーポンというギリシャ語は、目の前のことと翻訳することもできます。そして上辺のことだけのだけという言葉はギリシャ語の原点にはない言葉です。そして見ていますと翻訳をされているブレペテという言葉は、見なさいという命令形の意味にとることもできます。ですからどちらかが間違いというのではなくて、両方の翻訳の可能性があるということです。ではもし 目の前の事柄を見なさいというふうにこの7節の前半を翻訳するとどういう意味になるのでしょうか。目の前の事柄というのはこの後の8節にありますようにキリストが打ち倒すためではなく作り上げるためにパウロに授けてくださった権威があるということを指しています。さらに広い意味ではパウロがキリストによって人として使わされてキリストの福音を述べ伝うからこそコリントの町にキリスト教会が存在しているということも指しています。つまり目の前の事柄を見なさいと翻訳するとすればキリストがパウロに授けてくださった権威やパウロの働きを通してコリントの教会が存在しているという事実を直視しなさいという意味になります。で、このような新しい翻訳も現在私たちが用いている聖書の翻訳も文法的にはどちらも可能です。しかし最近の英語の聖書を見ますと新しい翻訳のように翻訳をしている方が多くなっています。そのように翻訳をした方が7節の後半とよりスムーズにつながりますので私もここのところは目の前の事柄を見なさいと翻訳した方が良いだろうと考えております。さて7節の後半には自分がキリストのものだと信じきっている人がいればその人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよいとあります。この文はコリント教会の事情を考えてみれば自分が本当のクリスチャンだと信じている人がいればその人は自分と同じように私たちも本当のクリスチャンであるということを考えてみるがよいという意味であるように思います。でしかしそのように言わんだのではあまりに意味が漠然として広すぎます。先ほどもお話しいたしましたようにこの時のコリント教会には偽物の伝道者たちが入ってきていたという特殊な事情がありました。ですからこの文は自分がキリストから使わされた人使わされたものという人であると信じている人がいればその人は自分と同じように私たちもキリストから使わされた人であるということを考えてみるがよいという意味なのでしょう。その場合私たちというのはパウロやパウロの同労者のことです。そして自分がキリストのものだと信じきっている人というのは自分がキリストから使わされた人であると思い込んでいる偽物の伝道者たちのことを指しています。つまりパウロはコリント教会の信徒たちを惑わしている偽物の伝道師たちに対してパウロたちがキリストに使わされてキリストの福音を述べ伝えている本物の使徒であるということを私たちもというあえて控えめな言い方で主張しているのです。そして8節でパウロは自分がキリストから権威を授かっているということを主張しています。しかもその主張は一節にありましたようにキリストの優しさと心の広さをもってしています。つまりパウロは私には権威があるのだから私に従いなさい従わなければ罰しますよという仕方ではないのです。8節でパウロはあなた方を打ち倒すためではなく作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について私がいささか誇りすぎたとしても恥にはならないでしょうと述べています。 このパウロの言い方は明らかに旧約聖書のエレミア書の言葉が元になっています。預言者のエレミアは紀元前の7世紀の終わりから6世紀の初めにかけてユダ王国とエルサレムの都に対する神様の裁きを告げた人です。そして神様は一旦エルサレムの都を裁いて破壊した後にユダ王国の人々に罪を許し新しい契約を与えてくださるという救いの預言をした人でもあります。預言者として召されるとき、神様エレミアに次のようにお語りになりました。旧約聖書のエレミア書の一章の9節と10節をお読みしています。旧約聖書の1172ページです。旧約聖書の1172ページの下の段のところです。エレミア書の一章の9節と10節のところを読みしています。1172ページの下の段です。見よ、私はあなたの口に私のことを授ける。見よ、今日あなたに諸国民小国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て植えるためにとあります。この聖書の箇所の抜き、壊し、滅ぼし、破壊しというのは裁きを告げる神の言葉を語ることです。そして建て植えるというのは救いを告げる神の言葉を語ることです。つまり預言者のエレミアは神の裁きと救いの両方を語る権威を神様から与えられました。そして実際にバビロン帝国によってユダ王国は滅ぼされてエルサレムの都は破壊されるという神様の裁きと、その後に罪の許しを得させる新しい契約が与えられるという神様の救いの両方を預言者のエレミアは述べ伝えたのでした。今日の箇所にまた戻りますけれども、パウロはこの預言者エレミアのことを念頭に置いて自分に与えられた権威を主張しています。しかし裁きと救いという二つのことのうち、自分に与えられた権威は救いのためであるということを強調しているのです。あなた方を打ち倒すためではなく、作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威というふうに言っています。つまり私にはキリストから権威が授けられていますが、その権威の目的はあなた方コリント教会の信徒たちを打ち倒すためではなく作り上げるためなのですと語りかけているのです。そしてコリント教会の信徒たちが自発的にパウロの権威に従うようにと促しているのです。打ち倒すためではなく作り上げるためというのは、パウロが述べ伝えたキリストの福音がどのようなものであったかを考えますとよくわかることです。先週もお話しいたしましたように、パウロが述べ伝えたのは十字架につけられたキリストでした。信じる人々に罪の許しを与えて救うために、人々の代わりに十字架についてくださったキリストを述べ伝えるということです。そのことは 信じる人々の人格を作り上げて、信じる人々の共同体を作り上げるためでした。決して信じる人々を滅ぼすためではなかったのであります。十章の一節に据え渡りますように、コリント教会の信徒たちの中にはパブルに対して面と向かっては弱腰だが離れていると強硬な態度に出るという批判がありました。離れていると強硬な態度に出るというのは、手紙の文章で強硬な態度を示すということでしょう。そのように批判される背景には、この手紙の前に涙ながらに書いた涙の手紙というのが、信徒たちの悔い改めを求めたもので、別名厳しい手紙とも呼ばれる厳しい内容の手紙であったことも原因としてあったのでしょう。そこで本日の歌詞の9節でもパウロをへり下って、私は手紙であなた方を脅していると思われたくないと述べています。信徒たちを脅して自分の権威に服従させようとしているのではないということです。一節では手紙で脅しているのではないと説明する理由を書いています。すなわちコリント教会の信徒たちの中にあったパウロに対する批判をパウロ自身がよく知っていたということを述べています。私のことを手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で、話もつまらないという者たちがいるからですとあります。手紙は重々しく力強いっていうのは、表面的には褒めているような言い方です。しかし実は手紙で重々しく力強い言葉を使って脅している、はったりをかましているというような裏の意味があるのでしょう。そして実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないという、正体が暴露されるという、とても悪意のある批判の言葉だったのです。パウロに対して批判的な信徒たちから言いますと、他の伝道師たちの方が外見が見栄えして言葉も雄弁で力強いと感じられたということでしょう。キリストの優しさと心の広さを持ってこの手紙を書いてきたパウロは、11節のところで少し調子を変えて警告の言葉を発しています。そのようなものは心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。そのようなものっていうのは、他の教会の信徒たちの推薦状を持ってやってきて、パウロのようなキリストに使わされた人を装いながら、実際は経済的な利益を得るために神の言葉を水で薄めるようにして語る偽物の伝道者たちと、そのような伝道師たちに従おうとする信徒たちのことなのでしょう。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありませんというのは、考えてみますと当たり前のことです。手紙で指導するパウロと対面で指導するパウロは、どちらもキリストから権威を授かった同じパウロです。ところがパウロを批判する伝道師たちや信徒たちは、同じパウロを悪意によって二つに分けて、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で、 話もつまらないと言ってパウロの権威を否定していたのです。このような感情的で的外れな批判に対してパウロは、離れていて手紙で書く私たちとその場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありませんと冷静な判断をしているのです。新約聖書の教会の使徒というのはギリシャ語でアポストロスと言います。これは使わされた人という意味の言葉です。つまり十字架につけられて死んだキリストが復活をしたということを証しするためにキリストによって使わされた人ということです。現代の教会の牧師もキリストを述べ伝えるためにキリストによって使わされた人です。使徒というのはキリストの最初の証人であって、さまざまな教会でキリストを述べ伝えました。それに対して現代の牧師というのはこの使徒の伝統を受け継いで自分に割り当てられた教会でキリストを述べ伝えるものです。ですから新約聖書の時代の使徒に比べますと牧師の務めは一つの教会に限定されています。しかし、キリストによって使わされたものであるという、その点は同じです。ですから、牧師は打ち倒すためではなく作り上げるために、キリストが権威を授けてくださっているということを、よくわきまえておかなければなりません。そして、信徒の方たちはそのような牧師の権威を重んじなければならないということです。で、この牧師が打ち倒すためではなく作り上げるために権威をいただいているっていうことと、また信徒の方たちがそのような牧師の権威を重んじていくっていうことがなされておりませんと、教会において頻繁に牧師が交代するっていうことが起こります。そして教会が無牧師になるっていう事態になります。で、そうなりますとキリストの福音を正しく大胆に述べ伝えるっていうことは難しくなります。一つの教会や伝道所が存続することが難しくなって、そして閉鎖解散っていうことにもつながります。ですから主が授けてくださった権威というのはどういうものであるかということを牧師もまた信徒の方たちもよくわきまえて主に仕える奉仕をしていきたいものであります。コリントの教会で起こっていたことはそういう意味で私たちにいろいろな警告や知恵を与えてくれていると思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、新約聖書の時代の教会にはいろいろな困難な問題がありました。キリストから使わされたパウロの権威が軽んじられて話がつまらないと言われており、またそこに魅力的な話をする偽物の伝道師たちが入り込んできて信徒の人たちの心を掴もうとしていたというような複 雑な問題がありました。現代の教会にはそこまでの複雑な問題は起こりにくいと思いますが、それでも主が与えてくださった権威を正しく用い、また正しく受け止めることなしには一つの教会が成り立っていかないということを私たちは思わされます。どうぞ牧師もまた信徒もこのことを感謝して謙遜に受け止めて、主が与えてくださった権威を重んじていくことができますようにお用いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。